ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。4月29日、インドネシアを訪問中の岸田文雄内閣総理大臣は、ジョコ・ウィドド・インドネシア共和国大統領と大統領宮殿において日インドネシア首脳会談を行いました。会談には日本側から磯崎仁彦内閣官房副長官、森昌文内閣総理大臣補佐官ほかが、またインドネシア側からはアイルランガ経済担当調整大臣、ルトの外務大臣、ルトフィ商業大臣、ブディ運輸大臣、アリフィンエネルギー鉱物資源大臣、プラモの内閣官房長官ほかが同席しました。会談の概要は次の通りです。冒頭、ジョコ大統領から岸田総理と緊密に連携しながら両国の戦略的パートナーシップを一層強化したい旨述べました。これに対し岸田総理から、両国はウクライナ情勢、東シナ海、南シナ海情勢、北朝鮮情勢など多くの挑戦に直面しており、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化が一層重要である旨、また我々が共有する原則を脅かす行動には毅然と反対し、自由で開かれたインド太平洋とインド太平洋に関する ASEAN アウトルックの実現に向け協力をさらに進めたい旨述べました。地域情勢および国際条例における協力については、まずウクライナ情勢について岸田総理から、今般のロシアによるウクライナ侵略は明白な国際法違反であり、アジアを含む国際秩序の根幹を揺るがすものであって強く非難する旨述べました。その上で両首脳は両国が共に賛成した国連総会決議を想起しつつ、ウクライナに対する軍事攻撃は容認できないこと、いかなる地域においても武力の行使、威嚇による主権や領土一体性の侵害、また力による一方的な現状変更は認められず、国際法に基づき紛争の平和的解決を求めること、さらに国際人道法に反する民間人施設への攻撃に反対することを確認しました。また両首脳は武力行使の即時停止と対話による事態の打開および食料やエネルギー分野をはじめとする世界経済への影響に連携して対応することを確認しました。また両首脳は人道状況を改善するため人道支援の実施に向けて両国で連携していくことで一致しました。地域情勢に関しては岸田総理から、東シナ海や 南シナ海における力を背景とした一方的な現状変更の試みに対して強い反対を表明しました。法の支配に基づく自由で開かれた海洋を守るため引き続き協力していくことを確認しました。さらに経済的威圧やサイバー攻撃といった話題についても意見交換し、経済安全保障分野の協力を進めていくことで一致しました。また両首脳は核・ミサイル問題や拉致問題を含む北朝鮮への対応において引き続き連携していくことを確認したほか、ミャンマー、軍縮、不拡散、安保理改革等の地域及び国際社会の諸課題にも連携して対応することで一致しました。また岸田総理から今年の G20 の共により強い回復とのテーマ及びデジタル・エネルギー移行・保険という優先分野は時宜を得たものであり、 G20 議長国のインドネシアを最大限支援していく旨述べ、両首脳は G20 の成功に向けた緊密な連携を確認しました。両首脳は来年が両国の外交関係開設65周年及び日 ASEAN 友好協力50周年であり、二国間関係、日 ASEAN 関係を一層発展していくことで一致しました。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
5月10日に、韓国ではユン・ソンニョル氏が第20代の大統領に就任をいたしました。就任演説でユン・ソンニョル大統領は、唯一外国に触れた部分というのは北朝鮮についてということになりました。それを見る限りですね、ユン・ソンニョル大統領の最初の公式発言として、北朝鮮に対しては極めて穏当な内容の発言になったと言っていいかと思います。つまり、北朝鮮に対する批判非難というものは一切なくですね、また北朝鮮の核問題に対する強硬な発言というものもなかったということになるからであります。でむしろ北朝鮮の核開発問題については、平和的解決のために対話の門を開けておくとユン・ソンニョル大統領は明言をいたしました。北朝鮮に関するその発言の一番最初の部分で、韓国側に対話の意思があるんだということを、表明したとっていうわけでありますので、ここは北朝鮮が歓迎できるところであるということになろうかと思います。ユン・ソンニョル大統領はこの就任演説の中でですね、祖国統一やあるいは南北和解、南北関係の改善といったことについては一切触れませんでした。で、強調したのは朝鮮半島の平和ということになります。北朝鮮の非核化というものについても、ユン・ソンニョル大統領は北朝鮮の非核化というものは朝鮮半島に持続可能な平和をもたらすだけではなくて、アジアと全世界の平和と繁栄にも大きく寄与するであろうという、そういう位置づけをいたしました。非核化も平和だとが重要だと、平和をもたらすことが重要なんだということを強調したわけであります。 この北朝鮮の核問題への対応、対処法としては、ユン・ソンニョル大統領は、イ・ミョンバク政権、保守政権、イ・ミョンバク政権のアプローチ、非核解放三前というアプローチをイ・ミョンバク政権取っておりましたが、まあ、すなわち、先に非核化、後に経済支援というアプローチでありますが、まあ、それと似たような内容のアプローチを示しましたが、しかし、大きく異なるのは、北朝鮮に要求する条件というものが、これはもうイ・ミョンバク政権とは大いに異なるということになります。イ・ミョンバク政権は、まず非核化はもちろん要求したわけですので、非核化を行えば、まあ、最終的には北朝鮮に経済支援をするということなんですけれども、ユン・ソンニョル大統領は、非核化を実現するということを条件に、前提条件にするのではなくて、核開発を北朝鮮が中断して、実質的な非核化に転換すること、それを求めました。だから完全な非核化を達成するということを前提条件にはしなかったわけでありますので、これは核開発の凍結、あるいは核軍縮というものを意味していると言っていいわけでありますので、北朝鮮からすれば歓迎できる点ということになろうと思います。この点では、ユン・ソンニョル政権の政策というのは、イ・ミョンバク保守政権ではなくて、前のムン・ジェイン左派政権と近いと言ってもいいかと思います。しかし、北朝鮮に対して行う経済支援の方法ということについて言えば、これはムン・ジェイン政権の考えたこととは、やはり大いに異なるということになろうかと思います。ユン・ソンニョル大統領は、もし北朝鮮が核開発を中断する、実質的な非核化に転換する、すなわち核軍縮の方に向かうと、こういうことを行うのであればですね、その後韓国は北朝鮮経済と北朝鮮住民の生活の質を画期的に改善することのできる大胆な計画というものを準備するというふうにユン・ソンニョル大統領は述べてあげていますので、この言い方といいますか、これはいわば不憫な生活をしている北朝鮮に対してですね、施しをするという、そういう意識が働いているといいかと思いますが、これはいわば保守政権、保守派の人たちの考え方は、北朝鮮に対しては施しをするということでありますので、これが左派、民族派、例えばムン・ジェイン政権の考え方とは全く異なると。左派の人たちの考え方は、施しではなくてですね、むしろ相互利益ということを考えているわけでありますが、ユン・ソンニョル政権はやはり保守政権として、北朝鮮の、不憫な北朝鮮に施しをするという、そういう姿勢を明らかにしましたので、ここは北朝鮮が強く反発する、ことは当然でありますから、仮に北朝鮮が非核化に向けて大きく転換をしていくということになってもですね、その後の韓国のアプローチがですね、不憫な北朝鮮に施しをするというアプローチであるならば、北朝鮮はそれを受け入れない可能性が当然あるわけでありますので、したがって、少し中長期的に見てもですね、南北関係が進展する可能性というのはやはり小さいということが、今回のユン・ソンニョル大統領の就任演説の中からも 読み取れるということが言えるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、桑江智子で私のハートはストップモーションをお届けします。それではお聴きください。
実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
桑江智子で私のハートはストップモーションをお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。